一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい一週間の初めの日を備えてくださり、私たちが共に集まって礼拝を捧げることができる特権を覚えて感謝いたします。目には見えませんが生きておられる誠の神様が今御言葉を通して語ってくださることを待ち望んでいます。語るもの聞くものを一つにして、聖霊なる神様が今日私たちに与えようとしておられるメッセージを受け取ることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの人生は年数でいうと70年80年という平均寿命の枠の中で過ごしていますけれども、その中にはまあ幸いな時もあります。一方辛い時、苦しい時、悲しい時があります。そしてもう一つ、つまずきと挫折というものがあります。でその中でやり直しは効くのか、もうダメだろうと諦めてしまう時もあるかもしれませんが、聖書はやり直しは効く、何歳でも効く、どんな状況の中からでもイエス・キリストが復活されたことによって私たちには希望があるというメッセージを語っているわけですね。そして罪や失敗、つまずきによって途絶えてしまった神様との関係、あるいは隣人との関係を回復してくださる神がおられ、そして新たな使命を与えて使わせてくださる、生きがいを与えてくださる神がおられるということをこの箇所を通して学んでいきたいと思います。場所はどこかというとガリラヤ湖ですね。まあ、聖書の中ではティベリア湖、あるいはキネレテの海というふうにいくつか呼び方がありますけれども、どのくらいの面積なのかということを調べましたら、まあ、一番近い洞爺湖の面積が、70.7 平方キロメートル、そして支笏湖の面積が 78.4 平方キロメートル。まあ支笏湖の方が若干広いなということが初めて分かりました。洞爺湖の方が広いだろうと思ったんですが、支笏湖でした。そしてそれだけでもまだガリラヤ湖には足りなくて、摩周湖の19平方キロメートルを足して、まあ、ようやくガリラヤ湖の面積になるという、そんな広さを持っています。でこのガリラヤ湖の風景を、まあ、最初に見ていきますが、どんな風景かといいますと、ヤクルトスワローズの若い、まあ、天才打者といわれる村上宗隆選手が、おととい53号のホームランを打ちました。最年少でこの記録を、まあ、立てた。日本記録は王貞治選手の55号ですね。でそれを抜くのではないかと期待されています。この村上選手の素質を見抜いたのが野村克也監督なんですね。でこのガリラヤ湖の場面を見ていきますと、3年前、ペテロと、まあ、イエス様が出会いました。その時イエス様はペテロの中にダイヤの原石を見出したわけです。そして人間を取る漁師にしてあげようと言われました。ダイヤの原石っていう、まあ、言葉は優れた素質があると見込まれた人を指す表現です。イエス様はペテロや他の仲間の中にやがて神の福音を述べ伝えて、そして人々が闇の中から光の中へ、そして救い出されていく、その人間を取る漁師としての素質があることを見抜かれました。この朝イエス様は私たちの中にも福音を伝える力、そして人間関係を築いていくフレンドリーな素質がある、あるいは人の目につかないところで忠実に奉仕をなしていく力が、ポテンシャルがあると 見抜いておられるわけですね。しかし残念ながら私たちはそれがあったと言われ、あると言われても受け付けられないというさまざまな、要素も同時にあるということが分かります。ペテロの場合、それは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた通りに、恐怖に駆られてあなた、お前もあの人の仲間だろうと言われた時に、知らない知らない知らないと三回否定しまった。そして鶏が鳴いたという、もう自分がこんな無様な格好の人間かということを改めてペテロは知らされた時でした。彼はあなたは私を知らないと三度言う、私につまずくと言われたんですね。ですから彼には人間を取る漁師として働く前に、神様と人に仕える前に、イエス様との和解、許しが必要だったわけです。回復が必要でした。そこでイエス様が集めた場所が最初に出会った場所だったんです。原点に返すという目的もあったと思いますね。私たちは信仰生活何十年起こっているか人それぞれ違いますが、救いの原点というものはとても大切だということ、時々振り返って、証しをそのうち出そうかという話も出ていますが、そういう救いの原点を振り返って、神様があの時私をこういうふうにして導いてくださったということを確認することは、とても前に進むために必要な時があります。そこでイエス様が備えてくださったのは和解の食事でした。実は私たちは神様に対して罪を犯していたとしても、つまずいたとしても、自分の方からごめんなさいとなかなか言えない、うなじの怖い、そういう性質を持っているんですね。神様には反抗する性質を持っているわけです。だからお互いにこう人間関係がギクシャクしても、相手が謝ってきたら何とかするわというぐらいで、自分の方から頭を下げるということがなかなかできないという性質があることに気づかされることがあります。で、イエス様が和解の食事を備えてくださったということを見ていきますと、食事は単に腹を満たすためだけではなくて、心も満たされる場と言えるわけですね。家族同士、親しい者同士、常に食事をするということは、そういう人間関係を親しく導く大きな力、役割があると言えます。このコロナ禍の中で食事する機会が本当に減りましたけれども、それでもこの信仰の交わりが続けられている、教会がいつもと同じ人々で礼拝が捧げられているということは不思議な気がいたします。あるところでは礼拝出席者が激減してしまったとか、なかなか礼拝が集まって捧げられないとか、会堂のスペースもありますし、いろんな事情があるわけですけれども、その中でこうして捧げられているということは神様の大きな恵みだと思って感謝しています。パレスチナ、またイスラエルという地域では、和解の印として食事をするという文化があるんですね。ツルハというのではなくて、スルハという文化がそれを指しています。スルハで、旧約聖書の例では、ヤコブとラバンが抜き差しならない関係状態に陥った時に食事をしました。そこで一件落着、これからはお互いのことを非難しないという、きれいさっぱりお互いの関係が元に戻るという食事風景が創世記の中に描かれています。新約聖書になりますと、法と息子と父親が和解をする印として食事があるということが分かりますね。父親の方から その食事を提供している姿です。そこでもう親の顔に泥を塗ったとニャン的に言えば、そんなひどいことをした放蕩息子が父親に受け入れられて、それまでの関係が元通りになるという、その和解が示されているわけです。イエス様を裏切った弟子たち、とりわけペテロは復活のイエス様にお会いしたものの、その心の中には後悔と自責の念が渦巻いていました。素直に喜べないんですね。復活されたイエス様に出会ったら飛び上がっても喜んでいいものなのに、そうさせない心の重荷があったわけです。後悔してもしきれない、そんな思いがペテロの中にありました。そして自分から和解を申し出るということもできずに、ただイエス様がガリラヤに行きなさいと言われたので、まあ、来てみたわけです。21章の前半はそのガリラヤ湖で弟子たちが、まあ、ここでは7人の弟子たちが集まって漁をしました。で、漁をしても夜通し漁をしても何も取れなかった。で、90メートルほど離れた岸から、まあ、朝方ですね、その岸に立たれたイエス様が、子供たちを食べるものがありませんねと問いかけたので、はい、ありませんと弟子たちが言うと、船の右側に網を下ろして魚を取ってみなさい、言われた通りに網を下ろしたら153匹の大きな魚が入ったという、そんな出来事がありました。ですから弟子たちはもう岸辺に立って声をかけた人がもう誰であるか分かったんですね。いや、その前に弟子のヨハネがあれは主ですと言ったんです。そこでペテロは裸だったので、まあ、漁仕事をするために上着を脱いでいたので、急いで上着をまとって湖に飛び込んで、まあ、泳ぐというおちょこちょいの姿が依然として残っている、まあ、状態でした。そしてようやく、まあ、岸に上がったら、そこにもうすでに魚が焼かれてパンが用意されていた。イエス様の方から和解の食事が用意されていたんです。それが私たちが今月に1回守っている聖餐式の食事ですね。そこでは豊かな罪の許しが備えられているんです。そのためにイエス様が十字架でそのお体を裂いてくださったんですね。パンを裂くように罪のないイエス・キリストの体が裂かれて、それがパンという印として置かれているわけです。そして流された血潮が杯の中にブドウ酒としてシンボルとして注がれているわけです。この聖餐式を通して私たちは、まあ、それまで自分が犯した罪を告白して許していただけるという恵みに預かるわけですね。それがこのガリラヤ湖畔でイエス様が用意してくださった食事とつながっていくわけです。これを和解の食事と言います。イエス様はここでペテロに対して3度問いかけます。そしてペテロは3度応答します。そのペテロにイエス様は3度証明を与えます。かつては人間を取る漁師になると言われたイエス様は、ここではペテロに対して、私の羊を、子羊を飼いなさい、羊を牧しなさいという証明を与えています。まあ、人間を取る漁師というのは伝道の働きということを、まあ、指しているわけですね。で、羊を牧するということは、牧会という働きを指しているわけです。まあ、牧師とか伝道者というのは伝道と牧会の働きを、まあ、共に担っている働きを指しますけれども、まあ、このイエス様の呼びかけに対してペテロは応答するわけですが、この箇所を通して多くの牧師や伝道者が自分が神様からこの働きに召されていると受け止めて、まあ、立ち上がった、そういう箇所でもあります。私もこの15節から17節の御言葉を神様から直接いただいて、語りかけを聞いて立ち上がることができました。 イエス様はペテロに、あなたはこの人たち以上に私を愛していますかと問いかけられました。かつてペテロはイエス様に対して、他の弟子たちがあなたにつまずいたとしても私はつまずきませんと大見を切った。そのペテロに対してイエス様はこの人たち以上に私を愛していますかと問いかけたんですね。それに対してペテロは何と答えたでしょうか。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。かつてのペテロだったらもちろんですとも、誰よりも私はあなたを愛していますと答えたでしょうが、この時のペテロはだいぶ謙遜になっているんですね。しかしそれが2回目3回目ともなると、さすがにペテロも心が痛くなって、なぜイエス様は3回も私を愛しているかと問いかけるんだろうという、このジレンマの中にある中で、そうか、私はイエス様を3回知らないと言って裏切ってしまった、イエス様は目的があって、このことのために今私に問いかけているのかもしれないという思いの中で、ペテロは、まあ、3度目も、あなたは私があなたを愛していることを知っておられますと答えたわけです。心砕かれてへり下ってイエス様に応答しているペテロの姿が見えます。和解の食事はそのようにして壊れた人間関係を回復する場でもあります。まあ、日本の食事風景っていうのはそこまで意味があるかどうかは分かりませんけれども、少なくとも食事をすることで普通に会話をしている以上に親しくなるということはできますよね。その回数が増えれば増えるほど、もう無二の親友ともいえる関係ができることもあるわけです。お酒を飲むよりも食事の方がずっとずっと私たちは親しくなれる、まあ一概に言えないかもしれませんが、お酒を飲む人たちにとってはお酒を飲む場が親しくなる場だと確信している人たちもいるわけですけれども、聖書が示す食事は本当に和解の場だということを教えています。黙示録の3章20節にこういう御言葉があるのをご存知だと思います。あ、電源が入ってなかった。はい、これをあら、あ、入ってなかったですか、失礼しました。他の曜日のところに入れてしまったかもしれません。黙示録3章20節はぜひ暗記していただきたい御言葉ですが、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は中に入って彼と共に食事をするという有名な御言葉ですね。でこれも和解の食事を指しています。罪を犯したときに、イエス様につまずいたときに、私たちはイエス様を心の外に追い出している状態です。かつてそのラウンジの壁にホフマンハントという画家が描いた、絵が掲げられていました。世の光という題で、描かれた絵です。夜露に濡れたイエス様が戸の外に立ってドアをノックしている絵ですね。でよく見るとそのドアには取っ手がない、開けるのにとっても大変なドアなんですね。で私たちもそうです。イエス様は私たちに無理やり入ってくる方ではありません。強制する方ではありません。まあ統一教会のことはいろいろ取り沙汰されていますが、本当に強制力が働いて、洗脳力が働いて、一旦そこに入ってしまうと自らの力では抜けられないという大きな闇の中に、しがらみの中に、鎖の中に置かれてしまう恐ろしい世界が、まあ、カルトという世界ですね。しかしイエス様は、私たちが自分の方から戸を開けない限りは入ってくることができないし、入ろうとされないお方なんです。 しかし呼びかけはされるんですね。私たちが罪を犯して自分の体の中に閉じこもって自分の世界で満足している間は、私たちには神様の愛や許しを届かないんです。でもイエス様の声を聞いて、私たちの良心を通して、良心の呵責、うずきというものを通して、神様が、私はあなたの心の戸をノックしている、私を入れてくれないかと問いかける、その御声を聞いて、主よ、私はこういうことをしてしまいました、してはいけないことをしてしまいました、またはしなければいけないことをしませんでした、そのことを告白するときに、イエス様は中に入って許しを与え、そして親しい関係を回復して、新たな出発を与えてくださるお方だと聖書は教えているわけです。先ほども賛美した中に、許しを、愛と許しを受け取るという歌詞がありました。皆さんは神様の愛と許しを十分に受け取っているでしょうか。それを受け取っていないと、私たちも人を愛したり許したりすることが難しいというよりはできない、そうなんですね。愛は神から出ているわけですから、その神の愛を受け取って、その愛を経験しない限り、本当の意味で私たちが、このペテロが、イエス様がペテロに、あなたは私を愛していますかと言われた時のアガペという愛、犠牲を払ってもいいという愛、イエス・キリストが私たちに示された、私たちに与えてくださった愛は、そのアガペの愛なんですね。その愛を受け取ってほしいと神様は願っておられるわけです。そしてそれを許しを通して与えてくださるお方です。何度もお伝えしていますが、罪を犯した時には、具体的にその罪を神様に告白して許しをいただく必要があります。そうするときに、神様は真実で正しい方ですから、その罪を許し、何度でも許し、その不義を、その不義によって、罪によって汚れた心を、良心を清めてくださる、誠の神の犠牲は、そのようにして私たちを許し清める愛の力を持っているわけです。和解の食事について、その恵みを見ることができます。そして第3に、イエス様はペテロに対して、私に従いなさいと言われました。22節でも、あなたは私に従いなさいと命じられました。従いと言われたら反発が来るのが、まあ、現代社会の特徴ですけれども、まあ、人類が、この世界がだんだん終わりに近づいてくる中で、文化も、そして、いろんなことが、秩序が、まあ、ガタガタになってきている様子を見ています。そして神様の命令に対しても、私たちの中に反抗の霊というのが働いているので、なかなかはいと、まあ、言えない、いう場合もありますけど、反抗の霊というのが私たち生まれながらに持っている霊なんですね。そしてそれがどのようにしたら神様にはいと言えるようになるのか、それはもう訓練です。御言葉を心に蓄え、聖霊の語りかけを聞きながら、いろんな気づきを受け取りながら、自分の中でこれは従う以外にない、従うべきだ、そして主よ分かりました、従いますと一歩踏み出した時に、神様の恵みの世界、そして驚くべき世界というものを私たちは見るわけです。しかし私たちはどうしても上辺を見てしまいます。表面的なことで物事を考えてしまうことが多くあります。人は上辺を見るが、主は心を見られるという御言葉が、旧約聖書のサムエル第1、15章16節にあります。 しかし主はサムエルに仰せられた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。まあ、これはイスラエルの初代の王様、サウルに対して、語られている、まあ、サムエルに対してサウルについて語られている内容ですが、サウルは誰よりも肩から上だけ抜きん出て背が高かった人です。ですから人々の注目を集めました。しかし神様は彼の要望や高さを見てはならない。私は彼を退けている。つまりイスラエルの王様というのは君臨し治める前に神様に従うという絶対条件が必要になっていたんです。ところがサウルは従わなかったんですね。それで神様はサウルを退けているとおっしゃいました。人が見るようには見ないからだ。サムエルでさえもこの人こそイスラエルを治める指導者だと見たんですね。しかし神様は違いました。人は上辺を見るが主は心を見る。神様は今私たちの心の中を見ておられるんです。今だけではなくていつもですけれども、見張っている意味ではなくて見守ってくださっているんですね。私たちの心の中にどんな思いが考えやそして計画があるのかということを見ておられるわけです。でイエス様がペテロに言われたことの中で、若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。天と地を作られた誠の神であられるイエス・キリストはペテロの生涯を今現在見ておられて、これから先彼がどんな最後を迎えるかということを予告して予言しておられるんですね。若い時にはペテロは自分のしたいように生きていました。イエス様と3年半一緒に歩いている時にも自分のしたいようにしていたんです。しかしこれからは彼は福音を伝えますけれども、たくさんの人がそれによって立ち返りますけれども、彼自身は迫害されて傷つけられて、そして最後は十字架に逆さに貼り付けにされて死ぬという最後を迎えることは伝えられているところですね。彼はそれを聞いて喜びはしなかったでしょうけれども、がっかりしたでしょうか、ある程度したと思いますけれども、しかしイエス様の命令に従いました。人間的には思うところあったでしょう。できればその目には会いたくないというのは誰でも思うところです。パウロでさえもそう思ったはずわけです。しかし神の御心がなるようにという信仰の確信が彼の中に貫かれてこれから行くわけです。彼の力でそうできたわけじゃなくて、彼の中に住んでおられた聖なる神がどんな迫害の中でも主に従うという恵みと力を注いでくださったわけです。私たちも若い時は自分のしたいようにすることが多くあります。しかし中には若い時に自分の作り主を知り神様の御言葉を聞いて従って生涯を神様の御言葉、神様の福音、そして教会と隣人に使えようと決心をする人もいるわけです。そういう人が一人でも二人でも増えるならばこの世界は変わるわけですね。社会が変化をきたらすわけ、変革をするわけです。そのような召しが私たちに与えられたらどんなに素晴らしいことでしょうか。自分が考えている世界でこのような人生を送ろうと考える人はたくさんいると思いますが、神様は私たちに素晴らしい計画を持っておられるということです。それを知ることは大きな喜びになります。 箴言の19章21節に、人の心には多くの計画がある。今までどれだけ私たちはこういうことをしよう、ああいうことをしよう、こういうふうになろう、あの人のようになろう、いろんな計画があったと思いますが、しかし主の計り事だけがなる、主の計画だけがなると語られています。イエス・キリストの招きに応答するときに、主の計画、計り事が私たちの日々の生活に、人生に起こり始めます。それはもう私たちの心を満たすんですね。そして喜び、歓喜というものを味わうことができるようにさせます。私たちの生まれつきの性質はそれを望みません。葛藤があります。しかし聖霊の助けをいただいて、主に一歩従うときに、そのことを通して神様の栄光が現れされます。ペテロはこの時点でも自分よりもかなり年下のヨハネという弟子を見て、イエス様に、この人はどうですか、私はやがて誰かに手を引っ張られて、その人に帯をされて行きたくないところに連れて行かれる、じゃあこの人はどうなんだろう、まだ若くて生き生きとしていて、これからいろんなことができる可能性を秘めた弟子のヨハネと自分を比較して、イエス様に尋ねたんですね。そしたらイエス様は、私が来る時まで彼が生きるように、22節ですが、私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさい。時々申し上げることですが、本当に一人一人神様から与えられている能力、賜物は違います。あるいは立場が違います。ある人は人の前でいろんなことをして評価されることがあります。でもある人は乱さないところで、そして評価されずにずっとそれを続けていく場合があります。それ人間的に見るならば差があり、違いがあり、不公平が生じます。そして私たちの中にも、自分はなんでこんなことばっかり、こんなつらいことばっかりしなくちゃいけないんだろう、それは信仰生活だけではなくて一般の日常生活の中でもそういった思いに駆られることはあるでしょう。もう私も小さい時に農家ですから、もう小学校に上がる前から農作業、親と一緒に、周りの大人たちと一緒にやっていく中で、友達はもう遊び回っているという世界を見て、いいなと羨ましい気持ちを引きずりながら、なんで俺はこんな仕事をしなくちゃいけないんだと、それが深い心の中に苦い根の期待となって、まあ今でもそれが芽を出すことがあるんですね。でも十字架があるので、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや私が生きているのではなくてキリストが私のうちに生きておられるんだという御言葉をしょっちゅう握って、まあ、そこからその思いから離れるようにはしています。もしそれがなければ、もうペテロのように人と比べていいな、そういう比較の世界で、悶々としていたかもしれません。でも幸いイエス様は、あなたは私に従いなさいと命じてくださっているので、はいと従っていくだけだと考えています。できればやめたい、できればこんなことはしたくないという思いがことが皆さんの人生の中にも何度もあったかもしれませんが、でも神様は一人一人にペトロに対して語られた証明を与えておられるんですね。その御声を聞いて、ぜひ、もしそれができないとなった場合に、イエス様と和解する何か、告白が必要な時があるかもしれません。それを隠さないで、神様の前に正直に告白し、許しをいただく時に、私たちの魂はイエス様のその命令を受け取ることができるように整えられていくわけです。そのことを聖書は約束しています。失敗や挫折があっても、 主は私たちのために和解の食事を備えて、そこに預かるように待っておられるんですね。この礼拝も私たちを招いておられる神様の恵みの座であるということができます。遠慮しないで、いつでもその神様の恵みの前に、座に座らせていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、ペテロのようになかなか素直にはいと言えない固い心、また従いたいと思いつつ従えない問題を抱えている場合がありますけれども、イエス様は十字架の上で裂かれた体と流された血を私たちのために備えてくださり、これは誠のパン、これは誠の飲み物として私たちに提供してくださっています。遠慮なくこの和解の食事に預かって、イエス様との関係を築き直して、新たな出発をしていくものとなりますように、そしてこの人生が神様の栄光のために捧げられていき、豊かな満足と、そして感動に満ちた生涯となっていくように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。